者と福音の時間です。ハリガネムシの怖い話です。ハリガネムシは水中で生まれ、水生昆虫に寄生します。水生昆虫が羽化して地上に出るとカマキリの餌になり、次はカマキリに寄生します。やがてハリガネムシは水に戻って産卵するため、ある種のタンパク質でカマキリの脳を操り、受水自殺させるそうです。まるで人を支配し、やがて死に至らせる罪のようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。今から20年ほど前、アメリカのスタンリー・キューブリックという監督が亡くなられました。映画監督です。20世紀を代表する天才的な監督で、映画ファンならその名を知らない人はほとんどいない超有名人です。しかしながら、彼の姿形を知る人は生前ほとんどいなかったのでした。というのは、ほぼほぼ引きこもり状態の生活をしていたからです。ところで、ある時からこの監督のところに身に覚えのない手紙が届くようになったのです。しかもその手紙の内容は辛辣で、貸した金はどうしたとか、映画に出してやるという約束はどうなってるんだとか、とにかく彼の不誠実をなじるようなものばかりだったのです。たまりかねた彼が調べてみると、キューブリックの名を名乗った別人が彼の名前を利用して方々で詐欺行為を働いていたのでした。犯人は捕まったのですが、彼とは似ても似つかぬ中年男だったのです。それなのに多くの人が騙されたのは、キューブリックの本当の姿を見たことがなかったからです。キューブリックにとっては実に迷惑な話だったんですね。ところで、これと同じことが神についても言えると思うのです。というのは、誰も神の姿を見たことがないからです。そこで人間はそれぞれに自分が勝手にイメージする神をでっち上げ、神は罰を当てる存在だとか、何をやってもニコニコ笑ってるヒゲじいさんみたいな存在だとか、たくさんお布施を持って行ったらご利益を渡す欲張りな存在だと考えたりするのです。またあるいは、そんなものはもともと存在しないのだという人までも出てくる始末です。最初にお話ししたキューブリック詐欺事件は、キューブリック本人が公の場に姿を現すことで解決しました。本物の登場によって偽物が退けられていったからです。それと同じように、人間が勝手に作り上げた神のイメージは、本物の神の登場によって覆されるのです。この誠の神なのに、人としてこの世に姿を現し、神の本質を明らかにしてくださった方こそは、イエス・キリストという方なのです。聖書の中に、キリストの自己紹介が語られています。人の子は、使えられるためではなく、使えるために、また、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。今日はここから3つのポイントでメッセージをお届けいたします。第一に、キリストは人に仕えるために来られました。それが本物の神を示すことになるからです。というのは、人間をお作りになられた神は、人間に仕える神であるからです。人が世話をしないと困るような神ではありません。創造主は人間に地球を与え、空気を与え、水を与え、食物を与え、太陽を与え、生きていくのに必要なものを一切無料で与えておられる方です。そしてあなたが今日まで生きるのに必要なすべてを備えて生かしてこられた方ですね。 それはすごいことだと思うのです。というのは、ほとんどの人は創造主に生かされていながら神に感謝しないし、神などいないと言ってるからです。あなたはいかがですか？一生懸命親切の限りを尽くしている人が、たった一度もありがとうと言わず平然としていたら、親切であることをやめたくなりませんか？あなたのことを無視し続ける人のために、あなたは真心を尽くして使い続けることがおできになりますか？とても難しいことですね。ところが、神はその難しいはずのことをずーっと続けてこられた方なのです。第二に、キリストはあなたの罪の罰をあなたに代わって支払ってくださった贖い主である方なのです。実は先日私はクレジットカードの明細を見てびっくりしたんですね。使った覚えがない利用額が請求されていたからです。しかも非常に高額な金額なのです。十数回にわたって使われていたのですが、初めは数百円、やがて数千円、そして万単位の買い物に膨れ上がっていったのです。私が気づいていないと見ると、どんどん厚かましくなっていって、高額な買い物をしているようなのです。実に腹立たしいことです。自分は欲望を満たして、そのツケを全く知らない私に回してるんですから、頭に来ました。すぐに手を打ったのは言うまでもありません。そんな泥棒に私は1円も払ってやるつもりはないし、できることなら、どうにかしてこいつを捕まえることができないかとついつい考えてしまうのです。ところがキリストは私が自分勝手に犯した罪の代償を私が全く知らない間に支払ってくださったというのです。しかも渋々ではなく、いやいやながらではなく、喜んで自発的にそうしてくださったのです。なぜそんなことをしてくださったんでしょう。する必要もないのに。悪を犯した本人が罰を受けるべきなのです。しかし神は罪人を憐れんで、代価をあの十字架の上で支払ってくださったのです。それは罪人を愛しておられるからです。神はあなたを愛しておられるのです。第三に、キリストは命を捨てるために来られたのです。先日私は大きな木という絵本を読んで大変感動しました。あるところに一本の大きなリンゴの木があります。その木が大好きな少年は、木によじ登り、リンゴの実を食べ、疲れると木陰で休んで楽しんでいました。しかし青年になると、木登りなんてバカバカしいと言って遊びに来なくなってしまいます。ところが久しぶりにリンゴの木のところに来たとき、こう言うんですね。デート代がない、金くれないか？リンゴは、実を持って行って売ればいいというふうに言うんですね。そして実を全部持っていかれたリンゴの木は、その時、幸せでしたと書いてあるのです。やがて結婚した彼は、家を建てるのに材木がないというふうに騒ぐんです。リンゴの木は太い枝を切って、家を建てたらいいと言います。彼は遠慮なしに枝をバッサバッサと切り取って、そして立派な家を建てました。その時木は、幸せでした。中年になった彼がやってきて言いました。冒険するのに船がいる。船を送れ。では、私の幹を切り倒して船を作りなさい。それに乗って幸せになってください。彼はそうしました。ずいぶん長い時間が経って彼は老人です。そして老人になってまたやってきたんですね。木は言いました。私にはもう何も残ってないよ。あなたにあげられるものが何もないよ。老人になった彼は言いました。今の私は腰を下ろして休める静かな場所が欲しいんだ。するとリンゴの木は言いました。私の切り株にお座りなさい。木も彼も幸せでした。彼の安息の場となったのは一度切り倒された木の株です。キリストは一度十字架で死んで倒れてくださいましたが、 今は3日目に復活してあなたの休み場となっておられるのです。どうぞこのキリストを信じてあなたも神の救いに入ってください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。